祈ります。私たちの主なる恵みに富たもう神よ、あなたは私たちが喜びの時も悲しみの時も、強い時も弱い時も、生きる時も死ぬ時も、あなたの御顔を求めるべきことをお命じになりました。あなたは私たちが自分たちの貧しい力により頼んで立つことをお望みにならず、あなたの力強い御言葉によって生きるように助けてくださいます。このように御子イエス・キリストにおいて私たちをご自身へとお招きくださることを感謝いたします。今日私たちはすでにあなたの身元に召された私たちの信仰の先達を覚えてこの礼拝に集っていますが、この時もあなたがこれらの方々のために、そして私たち一人一人のためにいかによく計らい、助け、導いてくださったかを知らせてください。あなたの尊い御約束に従って助けの御手を差し伸べてくださいますように、ご遺族のお一人お一人を支え恵んでください。愛する者を失った悲しみを今もなお拭えないでいる人々を慰め、時にかなった助けをお与えくださいますように祈ります。神様、この教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。体調が優れず、また大切な御用のためにこの礼拝に出席できない方々を守り、お年を召された方々を顧み、辞める友を御心に留めて助けをお与えくださいますようにお願いいたします。熱心に道を求めている友にはあなたの光を照らしてください。難しい問題を抱えて苦しんでいる方々があります。あなたの愛を注いでください。旅にある友、外国に滞在中の友がいます。あなたのお守りを今週もお与えください。若い方々をあなたが導き、そして教会学校の愛する子どもたちを今週もあなたが育んでくださいますように、そしてこの町に住む多くの市民の方々の上にあなたの恵みが今週も豊かでありますようにお祈りいたします。神様、私たちは世界の平和のために祈ります。この世界には問題が満ち満ちています。ことに主イエスが和解の福音を述べ伝えられたあの土地で、今憎しみと報復の悪循環が絶えることなく続いています。どうかこのことをあなたが憐れんでくださいますように、そしてあなたがお望みになる平和が彼の地に、そして世界の各地に訪れますように、近くクリスマスを迎える私たちはそのことを心から祈ります。混迷の中にある私たちの国にあなたの帰り目を与えてください。あなたは 正義と公平をお望みになります。どうかこの国に正義と公平が打ち立てられますように。日本の各地にある教会を強め、あなたを信じる者たちをどうかあなたの器としてお持ちくださいますように祈ります。この礼拝をあなたご自身が親しく導いてくださり、私たちに新しい喜びと力と希望を与えてくださるようにお願いいたします。感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。毎年この季節になりますと、先に天に召された方々のことを記念して昇天者記念礼拝というのをいたします。で、昨年は11月の14日でした。で、今年は今日この礼拝を皆さんとご一緒に捧げることにいたしました。あれから昨年の11月14日から今日までの1年間に、私たちは新たに何人かの人々を天に送りました。12月の3日に加藤勇さんで、ここにそれぞれの方々のお写真が飾ってありますが、加藤勇さんが12月3日に天に召されました。それから今年に入って2月の8日に秋田聖子さんが召されました。で、この2人はこの教会の正規の会員でございました。しかし正規の教会員ではありませんが、教会の関係者として私たちが存じ上げ、また大変親しい感じを持っていた方々も何人か天に召されました。深見敦夫さんで、この方は教会員の岡野さんのお連れ合いですが、11月の28日に召されました。そして私自身の姉が、これは他の八戸の教会の会員でございますけれども、7月の16日に同じように天に召されました。それ以外にも教会と直接の関係はないけれども、ご家族で例えば祖父の方とか、何人かの方を天に送られた方々があると思います。そしてそれ以前に、上原教会の時代、あるいは御国伝道所の時代に、多くの兄弟姉妹たちが天に召されています。その方々のお名前を今ここでいちいち申し上げることはできませんけれども、その方たちを最近召された人々の名前をさらにそれに加えまして、覚えながら今日私たちはこの礼拝に集っているわけです。私たちがこうやってこの新しい教会で一緒に祝福された信仰生活を送ることができますのは、これら信仰の先輩たちの祈りと働きによっています。そのことを私たちは心から感謝してここにいるわけですが、どうか皆さんの上に、そして特に残された方々の上に、神様の豊かな慰めと祝福をお祈りしたいと思います。さて、今日の私の説教のために選んだ大変短いテキストで、これは実は今世紀最大の神学者の一人と言われておりますカール・バルトという人が、突然の死を迎えた息子さんの葬儀に際して選んだ箇所です。で、私がさっき読んだ13章の12節の 半分だけ、つまりさらに短い箇所を彼はその葬儀にあたって読んだと言われています。それが前の半分でありまして、私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔を合わせて見ることになる。その言葉です。で、バルトという人の息子さんというのはローベルト・マティアス・バルトという人でありまして、彼の末っ子でした。ちょうど20歳になったばかりでした。で、大学の神学部に入って神学の勉強をしたい、入ったばかりで、そして1941年の6月に、スイスアルプスに登りました。ご存知のようにスイスのアルプスというのは本当に美しい山々の連なりです。この世にこんなに美しい山があるのかと思うくらいに美しい山が連なっていますが、このマティアス・バルトも山が大好きでありまして、フリュンデンホルンという山に登ったんですけれども、その山のてっぺんから滑落しました。で、救助された時はまだ息があったんですが、翌日病院で絶命したと伝えられています。で、家族の中で、かろうじて臨終に間に合ったのはお母さんだけでした。で、葬儀は次の日にバーゼルで行われまして、お父さんのバルト自身が説教をしました。私だったら仮にこういうことが起こったときに自分で説教することができるかどうか全く自信はありません。しかしバルトはそれをやってのけました。哀切と言いましょうか、悲しみの心が満ちた説教で、それだけに人を深く慰める説教で、それが日本キリスト教団出版局から昨年刊行されましたバルト説教選集第18巻に載っております。私事で恐縮ですが、私がそれを翻訳しました。そして教会の図書室に一冊入れてあります。それをお読みいただけると、その説教の深い慰めが伝わってくると思いますが、でバルトがさっき の言葉、短い言葉、私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている、だがその時には顔と顔を合わせて見ることになる。で、この言葉をバルトが選んだ理由がその説教の中のところに書いてあります。それはマティアスがまだ少年の頃にこの聖句、この聖書の言葉に深い関心を抱き始めたということをお父さんのバルトが知っていたからだというのです。で、彼の家のある部屋には19世紀の神学者アウグスト・ネアンダーという人の肖像画が1枚かけてありました。その肖像画の下の部分にそのネアンデルが自分で書いた手書きの聖句が記されてありまして、で少年は普通だったら見逃してしまうようなこういう小さな言葉と、まあいわば出会ったのでありました。彼はこの言葉を読んでひどく 心を動かされたらしい。でやがてどっからかこの言葉のラテン語訳も見つけてきて、でこれについていろいろと考えていたらしいのです。でお父さんのバルトはこのことを記憶に留めていました。そして亡くなった後、この息子が亡くなった後、あの岩のゴツゴツした崖を滑り落ちたわけですから、遺体はかなり傷んでいました。そういう哀れな自分の息子の姿を見て、悲しみとともにいろいろと追憶する中で、新たにこのことを彼は思い起こして、この息子を天に送るに際してこれほどふさわしい言葉はないと考えたのでした。愛する家族と死別することはどんな場合でも悲しい。若い人を送るだけじゃない、お年寄りを送る場合でも悲しい。しかし親にとっては子供が先に死ぬことほど辛いことはないと思います。でバルトはこの悲運に突然遭遇しました。しかも崖を転げ落ちてひどい状態になった自分の息子と再会しました。しかし彼はただ悲しみに沈んだのではありませんでした。一人のキリスト教徒としてこの出来事を彼がその説教の中に書いている言葉を使えば、神の言葉の、神の御言葉の慰め深く開放的な光の中に置く、そのことを心から願ったのでした。息子が若くして死んでしまった、神学を勉強したいと思っていた、そして実際に神学部に入って勉強を始めたばかりのその若い息子が思いがけなくそういう形で死んでしまった、そういうことを考えると、私たちは普通は一体なぜそういうことが起こるのかと疑いを、一つの深刻な問いを抱くことでしょう。しかし彼はこの出来事を神の御言葉の慰め深く開放的な光の中に置きたいと願ったのでした。そしてさっきの言葉、私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている、だがその時には顔と顔を合わせて見ることになる。でこれはその死んでいった息子が幼い時から興味を持っていろいろと考えていた言葉だった。それをお父様は思い起こして、この言葉が神の御言葉の慰め深く開放的な光の中にこの出来事を置くことになるだろうと、そう直感したのです。私たちもそのことを感じます。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている、だがその時には顔と顔を合わせて見ることになる。でバルトは言っていますが、今っていう言葉、今は鏡におぼろに映ったものを見ている、でこの今はという言葉と、だがその時には、その時にはという言葉と、でこの2つが両方とも私たちの人生の中では限りなく真実であるということであります。で人は誰でも今は鏡におぼろに映ったものを見ているというような状態です。 で別に死のことだけではありません。私たちがこの人生で出会うさまざまな問題、解決不可能とも思えるような難しい問題、その問題に出会うときに、私たちが自分の目で見ていること、耳で聞く人々の言葉、体で体験する痛み、そういったことを、つまり私たちが今経験していることは、物事の究極的な真相というわけではない。喜びであれ、悲しみであれ、苦しみであれ、我々が知っていること、体験していることというのは事柄の全体ではない、その小さな一部分に過ぎない。だからどんなに嬉しいことがあっても、私たちは有頂天になって誇り高ぶることは許されませんし、逆にどんなに多くの悲しみの涙を流しているような時でも、そのことによって徹底的に打ちしがれる必要はないのです。そういう必要はない。私たちが今見ているものは鏡におぼろに映ったものに過ぎない。究極的な真相ではない。それは一部分に過ぎない。そういうことであります。バルトが自分の息子のひどく傷んだ遺体を迎えて、それを目の前にして若くて死んでいったこの息子のことを考えて、どうしてか、そういうふうに問うたことは確実だろうと思いますが、しかし彼は、私たちが今見ているものは事柄の究極的な真相というわけではない、全体ではない、それは一部分に過ぎない、そういう神の言葉を心に聞いたのです。そしてだがその時にはと、その言葉は続きます。だがその時には顔と顔を合わせてみることになる。本当にはっきりと私たちには分かる。その時が来れば一切がはっきりするでしょう。神様は今すでに全てをご存知でありますけれども、私たちにはまだ隠されていらっしゃいます。しかしその時には、私たちには一切の秘密が明かされる。私は今は一部しか知らなくても、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。マティアスという息子の死は早すぎたと、彼を愛した家族はみんな思ったことでしょう。どうしてこんなことが起こったのか、このことは人間には謎です。しかし聖書は言います。それは永遠に解けない不気味な秘密というわけではなくて、やがてその時には残りなく解明される。今は鏡におぼろに映ったものがかろうじて見えるだけだけれども、その時にはすべてを知りたもう神によって一切がはっきりする。顔と顔を合わせてみる。でこの今はという言葉と、しかしその時にはという言葉と、この二つの言葉の間に私たちは生きているんではないでしょうか。先に愛する人を天に送られた皆さんに、そのことをぜひ申し上げたいと思います。その時には一切がはっきりするでしょう。 神学部に入って神学の学びを始めたばかりの20歳の息子が死ぬっていうことは早すぎます。
私たちの常識ではそうです。
しかし早すぎるとか十分に生きたとか、そういうことはどうして言えるでしょうか。バルト自身は82歳まで生きました。1968年に彼は眠るようにその生を終わったと言われていますが、私はその年の正月にバルト先生をバーゼルのご自宅に訪ねた経験があります。その時に一冊の本をいただきました。彼が生涯をかけて書き綴っていたあの教会教義学という大河のような著作ですが、それの第13冊目、第4巻の第4部運冊まで来た時に、彼はその巻に断片という副題をつけて筆を折りました。でその最後の著作にサインをして私にくださいました。でその序文に彼はこう書いています。私には最後の巻、第5巻をなお書く計画があったけれども、もうその余力はない。でこの断片で私の仕事は終わる。でモーツァルトが死者のためのミサ曲というのを途中で未完のまま残して死んでいったように、あるいはシューベルトが彼の交響曲に未完成という名前をつけたように、で私たちはこの人生においては絶えず未完なのだということを書き残して、断片という名前をつけて、でそれを私がいただいたのはその年の1月でしたけれども、12月に彼は天に召されました。で私の恩師の鈴木正久牧師はこのバルトの著作を熱心に読んだ人でありますけれども、やがて癌に侵されて瀕死の床に横たわりました。で私たち何人かの若い牧師たちが、彼の薫陶を受けた牧師たちが最後に病室を訪れましてお別れをしました。病床でご一緒に生産式を守りました。その時にこの鈴木牧師はバルトが最後の第5巻終末の完成の巻を書かずに死んだことの意味が今自分にはよくわかるとおっしゃいました。終末の完成というのは人間が生きている間に分かったような顔をして書けるようなもんじゃない、それは神様がお書きになる。そう言われました。本当にそうだと思います。その時にはっていうのはそういう神様の時です。で、そういう時があるということを私たちは信じなければなりません。今私たちが曖昧なまま断片的に知っていることだけでそのままで終わるのではなくて、今鏡におぼろに映ったものを見ているような自分たち、その自分たちの断片的な部分的な知識、そういったものはやがて来たるべきその時に、神の時に残りなく明らかにされる、そういうことだろうと思います。愛するものを天に送った後で私たちは多分そういうことを切実に確認することができると思います。今は鏡におぼろに映ったものを見ている、しかしその時には 顔と顔とを合わせてみることになる。そしてパウロはそれに続けて言っていますが、私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。で、これが私たちの生活でありまして、今はという言葉と、しかしその時にはという言葉と、この二つの間で真剣に生きていくほかはないのです。祈ります。神様、たくさんのご遺族の方々をお迎えして、この礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。私たちが今知っていることはぼんやりした部分的な断片的なものに過ぎません。しかしあなたはすべてをご存知です。私たちが今謎のように思って答えが見つからずに苦しんでいるようなことでも、やがてあなたが私たちに本当にはっきりとそれらのことの真相をお教えくださいます。そのことを信じることができますように。ご遺族の方々、今日おいでになれなかった方々も多くございますけれども、すべての方々にあなたの慰めがございますように、一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の382番。